それでは拝読いたします。だからあなた方はこう祈りなさい。天にいます、我らの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの食物を今日もお与えください。私たちに負債のあるものを許しましたように、私たちの負債をもお許しください。私たちを試みに合わせないで、悪しき者からお救いください。今朝は日ごとの食物を与えたまえと題しまして、泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。それではお祈りをして今日のメッセージを語らせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日もあなたがこの大地に降り注いでくださる豊かな雨の中で、命あるものが今日も生かされて守られていることを心から感謝をいたします。またそのような世界を私たちのものとしていただくことができ、また私たちはあなたからいただきましたこの大地をまた管理するものとして、その責任をしっかり担うことができるようにと願っております。今日も私たちに豊かな恵みを与えてくださるあなたの招きに応じて、私たちはこの礼拝の中に集っております。どうぞ私たちを招いてくださいましたあなたの祝福と恵みが、ここに集いました一人一人の上に豊かにありますように。またそれと同時に、私たちもこのように変わらぬ愛を持って愛してくださり、豊かな恵みを与えてくださるあなたのことを心から喜び、また褒めたたえ、あなたが招いてくださいましたこの礼拝という交わりの場で、心からの思いをあなたにお捧げすることのできるものでありたいと願っております。どうぞ私たちの捧げる心をあなたがお受けくださいますようにお願いいたします。またこの礼拝に際し、あなたは尊い命の御言葉を与えようとしてくださっていること、ありがとうございます。あなたの御言葉だけが私たちをあなたの子にふさわしいものとして導くものであります。どうぞ心を開いてあなたの御言葉を受けていきたいと願っている私たち一人一人の上に、ご聖霊が伴って働いてくださり、あなたの御言葉を確かに私たちの命として受けていくことができますように祝福してください。これからまた語ろうとするこの小さき者の上にも、あなたのご主権と導きがありますことをお願いいたします。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは今日もマタイによる福音書の6章の9節から13節までの主の祈り、今日はその祈りの中で、私の日ごとの食物を今日もお与えくださいというこの御言葉に、この祈りに対して心を向けていきたいと、そのように思っております。その前にですね、これまでのことを少し振り返りたいと思いますけれど、天の父なる神様はイエス様を通して私たちにこの主の祈りを与えてくださっているわけですが、私たちに対してイエス・キリストが先に求められたのは、天に私たちの心を向けるということでありました。私たちは低い心の世界に生きていてはならないもの、私たちは神様によって作られて神様の子供として生きることのできる、そういう特権と恵みが与えられています。で、神様の子供として生きるためには、神様の心の高さにまで私たちも引き上げられていかなければいけないということです。心が低いのか、心が高き世界を持っているのかということによって、私たちの語ること行うことは違っていきます。ですからこそイエス・キリストは私たちの心の目を天に向けさせて、そしてその高いところにそのお心を持っていらっしゃる神様に、 私たちが近づくことができるようにとしてくださっているわけです。その中で皆をあがめようとイエス・キリストは私たちに祈りを教えてくださいましたが、天の父なる神様が私たちに対して教えてくださる名前というのは私たちにとって必要なことだから教えてくださるお名前であります。私たちがその神様がどういうお方かということを知れば知るほどに、私たちはその神様がどういうお方かを知れば知るほどにその恵みを豊かに受けることができます。イエス・キリストがある時に語られましたよね、預言者を預言者として受け入れることができる人は預言者の受けるその報い恵みを受けることができる、義人を義人としてまた受け止めることのできる人は同じものを受けることができるんですよとイエス・キリストが言われました。ですから私たちがですね、神様が持ってらっしゃる豊かな祝福と恵みを受けるためには、神様がどういうお方かを知り、そしてどういうお方かを知ったことによって私たちが正しく天の父なる神様と関係を結ぶことができる、これが私たちが祝福を受けるために本当に必要なことであるということを教えてくださっているわけです。そうすると父なる神様の素晴らしさ、恵み深さ、そういったことを知れば知るほどに私たち人間が作っていくこの世界の本当に中心は天の父なる神様が担うべきであり、天の父を中心にしてこそ私たちは一つの交わりを祝福のうちに持つことができるんだ、それで私たちは神を中心とする神の国を心から求めるものとなるんだということを教えてくださったわけであります。そうすると私たちが天の父なる神様を中心としてみんながつながりの中にあるんだということが分かり、そして神様の素晴らしさを知ったことを通して私たちの心も引き上げられていくわけであります。そうすると高い神様によって引き上げられた心を持っていくときに、私たちはこれまでの自分たちの生活、私たちの交わり、そういったことを振り返ったときに、ああ天の父なる神様の御心は決して私たちのこの世界に反映されていない、なぜか、それは神様の御心を私たちが知ることができなかったので、私たちはそれぞれの思いに従って好き放題をしたことによって、この世界は苦しみや悲しみや不幸やそういったことに満ちているんだということが分かるようになるわけであります。そうすると私たちは天において御心がなるのと同じように、私たちも御心を知るものとしてこの地に行きますから、どうぞこの地を御心が叶うところにさせてくださいと、まあ、こういうふうに祈っていくんだということでありました。ですからイエス・キリストは私たちにとって本当に大切なこととして、この主の祈りということを教えてくださり、主の祈りを通して私たちをこの御心、天において御心がなっているのと同じように、この地において御心をなすことのできる、そういう我々とさせたいと、まあ、そのように願ってらっしゃるということを知ることができるわけです。そうするとですね、私たちは引き上げられた心を持ってこの地上を御心が行われるようにと、こうして心を向けていったときにですね、イエス・キリストはその最初のですね、地において御心がなるということの中で私たちに何を教えてくださったかというのが今日の御言葉ですよね。イエス・キリストは私たちの日ごとの食物を今日もお与えください。私たちが天において御心がなるように、この地においても御心がなるようにと、本当にそう願うのであれば、私たちがこの地上のことにおいてまず焦点を当てていかなければいけないのは食物の問題なのだということをイエス・キリストは教えてくださっているということです。私たちはですね、やともすれば信仰生活というのはその心の世界を取り扱っているので、どちらかといえば抽象的な心のことを、すぐに考えていきそうですけれど、でもイエス・キリストはそうではなくて、食物のこと、食べ物のこと、これを まず第一大切なこととして私たちに語ってくださっているということですね。でそれはイエス・キリストのオリジナルの考え方ということではなくて、イエス・キリストは神の子ですから、ですからお父様の父なる神様の考え方、その御心に沿ってそういうことをおっしゃっているわけですよね。実際私たちがですね、創世記をひも解いて読みますと、天の父なる神様が光あれというところから始まって、この美しい世界を作られたとそのように書いてあります。そしてその最後に作られたのが人間であるというふうに教えていますよね。そしてこの作られた人間たちをですね、アダムとエヴァですね、それを天の父なる神様はどこに具体的に置かれたんだろうか、それはあの有名なエデンの園というところだということは創世記を読んで知ることができるわけですね。ですから天の父なる神様はエデンの園に最初の人であるアダムとエバをですね、生活の場として与えてくださったわけです。エデンの園に導かれた天の父なる神様は彼らに対してどう言われたかというとですね、この園にある木の実はどれをとっても食べていいよというふうに、食べることを先にですね、天の父なる神様はアダムとエバに対して語られたということです。食べなさいって、私があなた方のためにおいしい果物をたくさんこうして用意したから、それを食べなさいと、そういうふうに天の父なる神様は言われたということです。そして食べることができるアダムに対して、このエデンの園をですね、耕させるですね、その世界をですね保ち管理するようにと、そのように導かれたわけです。その後ですよね、善悪を知る気に身を取って食べてはならないという、そういうお話はその後に出てくるわけです。ですから天の父なる神様はまずは初めにですね、このように食べるということをですねしてくださったということですね。どうしてそういうふうに天の父なる神様は食べなさい、さあ食べなさいとおっしゃったかというとですね、まさにこの世界ですね、この世界は私たち一人一人の大切な命のために、命のために、命を生かすですね、食物を私たちが手にする、まあそれを手にするじゃなくて、その食物を私たちが食べることができるためにこの世界はあると、まず考えることが大切ということですね。どうして太陽が昇るのか、どうして雨が降るのか、ね、どうして水があるのか、どうしてこういうふうな植物があるのか、そういった生態系がなぜ存在するのかということを考えたときにですね、私たちの立場から見たらですね、それは私たちがこういう口にするですね、この一かけらの食物ですね、この食物をいただくことができるためにこの世界のシステムは全部相働いて、私たちのために食物を得るようにしてくださっているということですよね。ですからそういう意味では私たちが好きな果物であっても何でもいいんですけど、それを口にすることができるというのは、この世界のすべてが働いて私たちにそれをいただくことができるようにしてくれているということですね。ですからこの世界は何のために創造されたんだろうかというときに、もしそれを単純な言葉で言うのであれば、私たちがこの大切な命のためのですね、たぬって命を生かすための食べ物を得ることができるためにこの世界はあると、このように言っていいということですよね。実際食物、その私たちが食物を口にすることのできない世界に我々は生きることができません。また食物のない世界に置かれたら、私たちは必ず死ぬものとなります。ですからそういう意味で天の父なる神様はこの世界を、私たちの命を守っていくために食物を供給することのできる場所として用意してくださいましたから、ですから最初のエデンの園でもですね、天の父なる神様はちゃんと食べ物を用意して、それで思い思いに好きなものを取って食べなさいと、このように教えてくださったということです。 ですから、そういう意味で私たちはこの世界は何のためにあるのか、それを一言で言うならば私たちの食物のためであると、このように言って構わないと思うわけです。実際私たちはこの食べるということが聖書の中でどれほど大切にされているかということを覚えるべきですね。私たちは今日は生産式の恵みに預かることになっています。イエス・キリストがこの地上を去られる時にですね、私たちに対して再び父なる神様の前で私たちみんなが揃って食卓を囲むまでの間、あなた方は私の記念としてこのパンを食べ杯を飲むというこの儀式を守っていきなさいと教えられたわけです。パンを食べる、ブドウ酒を飲む、それも結局食べるということの話ですよね。そしてその聖餐式を通してイエス・キリストは最後の最後にこうして私たちに指し示したのは、父なる神様と一緒になって私たちが輪になって一緒になって食事をして交わりをするという、そういう場面をですね教えてくださっているということです。そのことを通してもですね、食物を得るということがどれほど重要なこととして語られているかということを知ることができます。またイエス・キリストがこの地上を歩まれた時に5000人の人たちに対して食物を食べさせたという奇跡的な出来事を聖書は記してますよね。そういったところを見ているとですね、分かりますけど、イエス・キリストは御言葉を語りました、魂を扱いました、そしてその救いを導きました。ですけれども、イエス・キリストは決してそこにいる一人一人の食物のことを忘れることはなかったということですよね。弟子たちに対しても、あなた方の手で私たちの手で食物をあげるべきだと言われてですね、他人事のように食物の問題をこうして他人事のように扱おうとしている弟子たちに対して、そうであってはいけません、これは私たちの問題として、課題としてこれは取り組むべきですと、このように言われましたよね。ですからイエス・キリストが行われた奇跡は数々ありますけれど、その中でも特に大きな奇跡というのはこの食物を食べさせるという、そういう場面であろうかというふうに思いますが、それも食物という問題ですよね。イエス・キリストが5つのパンと2匹の魚を手にしながら父なる神様に感謝し、そしてそれを祝福してそれを皆さんに与えていったという場面がありますね。本当にイエス・キリストがどれほど食物ということを神様からの恵みとして感謝し、そしてそれを命のために用いるべきだということで、そのようになされたということが分かりますし、またそういう奇跡が起こった後にですね、たくさんの、パンが余りましたよね。食物が余りました。その余りは無駄にしてはいけませんと、全部集めなさいと言われて、イエス・キリストは弟子たちにそれを集めるように命じたということを聖書を通して知ることもできます。ですから私たちはですね、御心が天でなるように地でも行われますようにという話の時にですね、一番最初が食べ物の話ですから、ある方々は、なんで食べ物なの、もっと私たちが地において御心がなるためにもっと重要なことってあるんじゃないんですか、平和の問題はどうでしょうかって、この問題はどうでしょうかと、いろいろですね、私たちはその課題として挙げられるものはあるはずなんですよね。しかしイエス・キリストは一番最初に私たちに対して祈るべきこと、私たちが課題とすべきことは、全ての人々みんな、関係を結んでいるみんなが今日の食べ物を口にすることができるようにという祈りだったということですね。ですから私たちはイエス・キリストのお言葉に従って、私たちの日ごとの食べ物のことをですね、大切なこととして祈るべきだということがわかるわけです。先ほども言いましたけれど、この世界はまさに私たちが口にする一口の食べ物のためにこの世界は存在し働いているんだということを考えるとですね、この世界の存在理由というのは、ある意味では私たちが 食べることのためであるということもできるわけですよね。それほど天の父なる神様は私たち一人一人の命を守り存続させていくために食べ物は大切なものとして位置づけているということです。ですから愛というのがですね、愛というのが命を生かし命を守り命を祝福することであるとするならばですね、まさに天の父なる神様の愛というのは私たちが口にする食物をもって私たちが生かされていく守られていくということですから、ですから私たちは食事をいただくことができるということはまさに天の父なる神様の愛そのものの行為であるということを私たちは知るべきですよね。ですからイエス・キリストが5つのパンと2匹の魚をですね、これでどうにかなるんでしょうかとさも取るに足らないもののように扱う弟子たちに対してイエス・キリストがそれを手にしてですね、神様に感謝してそしてそれを大切にですね、みんなのためにと分けていくあの心をですね、私たち自身の心にしていかなければいけないんだということを思うわけであります。そうすると私たちはこの世界が私たちのこの食べ物のために働いているんだということが分かると、私たちがこの天において御心がなるように地においても御心がなるために、私たちは一番最初に整えておかなきゃいけないのは食物の問題だということに気がつかなければいけません。そしてその食物がですね、食物が誰にとっても今日必要なものを食べることができるこの状況がですね、担保されるとき、それが守られていくときにですね、おそらくそのことがきちんと守られている世界というのは社会の中に蔓延するさまざまな問題がいわゆるない世界になるということですね。このみんなが食べるものが確保できているという世界の中にはですね、食物を奪い合うための争い戦争ということはないわけですし、そしてある人たちが貧困あるいは食べることができないという状況にまでですね、経済格差を起こしていくというこういう働きが存在できるはずもないわけですから、ですから今日私たちが社会の中で経験しているですね、さまざまなこういう社会の問題というのはある意味ではこの全ての人々が今日必要な食べ物を食べることができる、これは世界のどの国の人であっても誰であってもそれは等しく守られていくという、このことさえ守られていけばですね、このことさえ守られていけばそのことを守ることができないようなさまざまなですね、仕組みとか何とかというのはですね、全部排除されていくということになっていくわけですから。ですから私たちはですね、実は食事の問題というのはものすごく重要なことであるということを教えられるわけですよね。ですから私たちは身近なところからですね、自分たちの関係する人たち一人一人が今日必要なものが食べられるようにとお互い同士のために祈り、あるいはお互い同士のために分かち合っていく、あるいは一緒に生きていけるためのシステムを作っていくって、そういったことがですね、実は大切なことであり、そして私たちの心がですね、愛を持って広がりを持っていくと、その向こう側にいる人たち、さらにその向こう側にいる人たち、さらにその向こう側にいる人たちとなっていくときに、やがてですね、世界全体のですね、問題にまでも私たちの心あるいは働きが広がるということもあるかもしれませんけれど、しかしどちらにしても神の御心はですね、小さなところから始まってそして大きく広がっていくものですから、ですから私たちは自分たちの身近なですね、食べ物の問題というのを大切にしていかなければいけないということを教えられるわけです。そして私たちはそういうふうにこの世界は私たちの命のために存在している、食べ物のために存在していると言いましたけど、この世界はですね、もう一つの側面があるんですよね。私たちの命を生かすためのものであると同時に、 その生かされた命をもって、生かされた命をもって私たちが活動する場でもあるということなんですよね。聖書の中にですね、イエス・キリストがあなた方は、もう食べるものとか飲むこととかそういったことを心配するのはやめなさい、そうではなくてあなた方はまず神の国とその義とを第一としなさい、そのことをきちんとすればあなた方は食べ物の問題は全部解決していくんですよと、このようにイエス・キリストが言われたことがありますよね。ですからイエス・キリストは確かに私たちにとって食べることは必要、でも空の鳥、野の花を見てごらんなさい、神様はそれが生きられるようにしてくださったでしょうって、その中であなた方は一番尊い価値を持っている存在なんですよ、ですからあなた方の命のための食料の問題は神様が整えてくださっている、あとはその生かされている命をもって私たちは何をするのかということだということをイエス・キリストは語られるわけですよね。天の父なる神様お一人で神の国を作ることはできません。神の国というのは交わりの世界ですから、ですから天の父なる神様がいらっしゃって、ご聖霊もいらっしゃって、御子イエス・キリストもいらっしゃって、そして我々人間もいて、すべてのものがですね、一つの心に結ばれて初めて神の国というのは存在することができるわけですよね。家族5人がいたとしましょう。家族5人いました。お父さんは家族残りの嫁を愛し、家族として一つになろうとする。しかし妻はそんなつもりもありません。長男も長女も次男もそういうつもりはありませんという話になったときに、どんなにその場所をですね、幸せで豊かな世界にしようとその父親が頑張ってもですね、みんなが一つにならないといわゆる家族という交わりは形成できないんですよ。ですからいかに天の父なる神様であってもですね、お一人では作ることのできない世界が交わりの世界であり、その交わりの世界に我々人間も招かれているということですよね。ですから神様がいて神の国は成り立っていくんですけど、でも私たち一人一人が存在することによって神の国というのは完成するんだということもあるわけですから、ですから私たちはですね、生かされた命をもって何をするのか、それを神の国という交わりの場にしていくって、その活動のために、その働きのために私たちにはこの世界が与えられているということですよね。ですからこの世界を単純化すると、私たちの命を生かすための働きをするものがこの世界であり、そして生かされた命をもって活動する場としてこの世界は存在しているということですよね。ですから私たちがこの世界をですね、神の国という世界を作っていく場所にしていく、そしてこの世界の中でお互い同士が義を持って行い合ってですね、常にそこに間違ったもの、そして脅かすもの、そういったものをですね、排除した義だけがなっていくという世界を私たちは作っていくわけですよね。ですから天の父なる神様が私たちに対して命を与えてくださったのは、私たちにまさに神の国とその義とを実現することのできるものとさせるために私たちを存在させてくださっている。そしてその私たちが一人一人が生かされて、その働きの中に向かっていくことができるために、一人一人の命のための必要を神様は心配してくださって、それを私たちに対して保証してくださっているということを聖書は教えているわけです。ですから実際今この社会の中でお腹を空かせて、あるいはそれが理由で死んでしまう人たちもいると言われているわけですけれど、でも世界中で生産される食料ですね、食料をその今生きている人たちで分けて食べようと思ったらですね、十分食べることができるもの量は確保されているというふうに言われているわけですよね。でも 神様はこの世界を通して私たちに対して必要なものは食べることができるようにしてくださっている。でもこの地を治めるべき立場に立っているのは誰かって、私たち人間ですよね。神の子であるあなた方が地を治めなさいと言われたわけですから、そうすると神様は食料は用意しました、あとはあなた方が正しい心と考え方を持って、これが全ての人々の今日の一日の食べ物があるようにちゃんとしていきなさいよと委ねてくださっているわけです。それを私たち人間がしないから、あるところではですね、腐らせて捨てているものがあり、あるところではですね、食べるものがなくて本当に飢餓のためにお腹がぷくっと膨れたですね、そういった子どもたちがいるというありさまになっているということですよね。ですからこそまさに天において御心がなるように、この地においても御心はならないといけないわけで、その地において御心をならせるのは誰かって、それは天にいらっしゃる父なる神様に心を向けて、そして神様を通して心を引き上げられた御心を知る私たちが、今度はこの地の問題をこのように解決していかないといけないんだということですよね。ですから私たちがまず最初に祈らなければいけないこと、これ個人の祈りではなくて私たちとしての祈りとして祈らなければいけないことというのは、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいという祈りであるということですよね。ある意味ではそれは日曜の糧を今日もお与えください、また私たちが日曜の糧を今日もいただくことができるように、私たちにそれをよく管理することのできる力を与えてください、知恵を与えてください、そういったことも当然含んでいる祈りの言葉であると私たちは受け止めていかなければいけないということですよね。どうでしょうか、皆様がですね、子どもたち、小さな子どもを育てるときにお腹が空いている、お腹が空いて我慢できなくて泣いている、そういう子どもがですね、さらに食べるものがなくなって、だんだんだんだん泣き疲れて声も出なくなる、そういう状況をもし自分の子どもとかですね、孫とかですね、それに置き換えてみると、皆様は当然のことですけど、どうにかして食べ物をその子どものために用意してあげたいと願うんじゃないんですか。親はですね、子どもを満たしてあげたいわけです。欠乏の中でですね、苦しむことを良しとすることはないんですよね。ですから天の父なる神様は私たちに対して豊かに与えてくださるお方であって、私たちからそれを取り上げていくとかですね、その不足のままにその放置するという方ではないということですね。ですからこそ私たちも天の父なる神様のお心を知ってですね、父なる神様はそういうふうにお考えになるんですね、そういうふうになさるんですね、そうであれば私たちがこの世界を作るということはしません、すでにあなたが作られましたから。そして食物を供給することのできる植物とか何とかを自分たちが作っていく、要するにその創造していくということはしなくてもいいわけです。あとはあなたの御心を分かりましたから、私たちもあなたと同じ思いを持って、食べるものがない人たちが一人もいないように、一人一人が十分に食べることができるように、そのように私たちもまた自分が持っているものを必要とする人たちがいたら、そこにちゃんと分けていきますからと、このようにしていかなければいけないということですよね。ですからイエス・キリストが終わりの時にはヤギの組と羊の組に2グループに分けられると語りましたけど、お腹が空いている時、人に対して食べさせたのは羊の組、お腹空かせていたけど食べさせなかったのはヤギの組ですよね。そういうふうにイエス・キリストは、私たちがこの命のために、命のために、命が守られていくために必要なものを、そのちゃんと分かち合うことをする人は天国の一員であり、 そういった必要を持っている人がいるということを知っていながら、それに対して何の手も加わず下さずに放置するものは、それはヤギの組なんだというふうに言われたわけであります。ですから命のためにちゃんと働くことをしなければ、良きサマリア人の話にもありますけど、祭司であろうがレビ人であろうが、そこで強盗に襲われて命がですね危ないという、その人を放置するものはですね、御心にかなったものではない、ってその人の隣人になったのは誰かとイエス・キリストが言われたように、私たちもですね、全てのものを用いて、私という、あれ私たちという一人一人のために食物をちゃんと与えようとされている神様がいらっしゃるんだという、それは誰一人として例外なく、本当は天の父なる神様はそうしようとしてくださっているということ、その御心がならないように妨げているのは、それを奪い合ったり無駄にしたりしている私たちではないですか、ということがあるわけですから。ですから私たちは、私たちだけではなくて全ての人々が私たちの日ごとの食物を今日もお与えくださいと祈れるものになっていかなければいけないということです。奪うもの、ね、無駄にするもの、そういう人がいなくて、みんながちゃんと生かされる状況になったときに、全ての人々は何の心に迷いもなく、わだかまりもなく、天の父なる神様ってお与えくださるあなたの恵みを心から感謝します、あなたが私を愛し、私たちを愛し、今日の日ごとの糧を本当に事実として与えてくださるお方ですと、神様を呪うのではなくて、神様を喜び、神様を賛美し褒めたたえる者たちがこの世界に満ちていくということになるわけでしょう。神を呪う者がいます。それは生きることができない困難の中に置かれている者たちの心の中に、その意味することが分からずに、神様あなたがいらっしゃるのだならば、なぜそんなこんなことが起こるんですか、あなたのせいですか、と私たちはですね、苦しみの中で神様に対して怒りをぶつけていくということがありますが、これは本当は違うんですよね。神様は作られました、任せてくださいました、任せられた私たちがそれをちゃんと用いることをしないがために、ちゃんと与えてくださるはずの天の父なる神様までもひどい方であるかのように言われてしまうということになるわけですよね。もっともっと私たちは日ごとの食物が一人一人の上に与えられることを心から願う必要がありますし、またそうしようとしてくださっている天の父なる神様がいらっしゃいますし、その御心が天においてなるように、地においてもなるように、私たちは食物の問題を重要なこととして担っていかなければいけないということですね。残念ですけれども、一人一人の命が大切だから、一人一人のために食物は 100% 確保されるべきであるという、そういう基本的なことが見失われたことによって、日本という国もですね、経済格差はどんどん広がって、つい最近であれば、かつてなかなか聞くことのできなかった子どもたちの貧困という問題がですね、社会現象として取り上げられるようになっていますけれど、しかしだからといって国はその問題をこの是正するために働こうとしているかというとですね、そういう形を、まあ、立場上はやろうとするんでしょうけれど、その実態においてはさらにその格差を広げていくことによって、より貧しい人たちがたくさんになるようにしていると言わざるを得ないんですよね。アメリカという国であればですね、そのように貧しくなって食べることが難しくなった人たちに対して、十分食べることのできる場を提供しましょう、それはどこですかって、軍隊ですと、そのようにですね、結局は自分の口にする食物を得ていくために、結局のところはですね、外国まで出ていって人を殺していくというですね、そういったことまでもさせられてしまうような状況というのがあるということですよね。ですから食料の問題というのは小さな問題ではないということです。 私たちはもっともっと食べるということをですね、どういうことなのかということを考えるべきですし、そしてそのことを私たちの実践的な課題としてですね、捉えていくべきだということですね。少なくとも社会とかという大きなことを言わなくてもですね、私たちはまさにここに兄弟姉妹として集っているわけじゃないですか。兄弟姉妹として集っているということは、私たちは一人一人の命が大切な存在であるということは、一人一人の生活が今日守られているかどうかということに対して、私たちは無関心であってはいけないということですよね。私たち少なくともこの交わりの中にとどまっている人たちが全員がちゃんと食べるものを食べて生きることができる、それは今も守らなければいけませんし、10年後であろうと100年後であろうと、この交わりの中でですね、お互いがお互いの持っているものを分かち合うことを通して、要するに主からいただいたものを分かち合うことを通して、常に命が守られること、そして命が守られるからこそ、その一人一人は御心に従って神の国とその義とを樹立するためにですね、ますます心を込めて働くことのできる一人一人になれるということです。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。本当に私たちにとって天において御心がなるように、この地においても御心がなるようにと願っております。あなたの御心は命を中心としております。あなたの愛も命を生かすものであるということを知るときに、私たちもまた命を中心とした生活をこの地において樹立することができるように、私たちの絶えざる祈りが、すべての人々が今日必要な食べ物を食べることができるように、そしてそれを与えようとしてくださっているあなたのその御心がなるようにと、私たちは願いつつ歩んでいきたいと、そのように願っております。どうぞ私たちがもっともっとお互いの生活のことについても愛を持って関心を持ち、どうぞ互いに互いを守り合うことを通して、神の国とその義とを実現するためにますます進んでいくことができるように顧みてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージを感謝します。それではご起立ください。
Oh
ください。
感謝の献金を捧げしましょう。